前回モーセのお話をですね、いたしました。その続きです。神と顔と顔を合わせし者の2回目ということで、今日はですね、立法と恵みということでお話をしたいと思います。ヨハネの福音書ご覧いただきますと、立法は1章17節ですね。立法はモーセを介して与えられ、恵みと真理はイエス・キリストを介してきたからである。この立法はモーセを介して、もちろん、モーセがシナイ山にですね、一人で入っていった時に、その山の中で神の指が自ら石の板に立法を刻んだと書いてあります。出エジプト記の31章18節ですね。ここでですね、モーセは自ら神が指で書かれた立法の板を取り、そして、それをですね、モーセにお授けになったと31章18節に書いてあります。また申命記の9章10節を見ますと、ここでもですね、同じように主は神の指で記された2枚の石の板を私にお授けになったと書いてあります。ですから立法というのは、神が自らの指で書かれ、そして神ご自身の、ホーリネス、聖を証しするものであった。ローマ7章12節にをご覧いただきますと、こう書いてあります。こういうわけで立法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しくそして良いものなのですと。非常にですね、この立法のことを嫌うクリスチャンというのがとても多いんですね。でよく言う立法的な教会とか立法的ななんとかとかね。だけども立法はもともと何て書いてあります？聖である。神の聖を証しするんです。皆さんね、立法と聞いた時にですね、内側に喜びが満ちてきます。わお、ハレルヤ立法。皆さんのうちに立法と聞いた時に内側にね、じわーっと喜びが満ち溢れます？それとも言わないでくれ、もうやだ、散々やってきましたという気持ちになります？どちらでしょう？私は立法と聞くと喜びます。ハレルヤ、立法ハレルヤ。クリスチャン立法的になっちゃダメだとかね、立法的なのは良くないとか言い、立法的であるのは大変結構です。ただ問題はよろしいですか？古い立法か新しい立法かです。この旧約における今石の板に書かれた立法はモーセを通して、もちろんそれは神の聖を証しするものでありますが、残念ながらこの立法というのはまず誰に与えられたものでしょうか？イスラエルです。皆さんね、よくね、立法的な教会うんぬんとか言うけど、我々はもともと立法とは何にも関係ないんですよ。異邦人は立法とは何にも関係ないんですよ。でしょ？詩編の147編に明確にそう書いてあります。詩編の147編19、20、ここにですね、今新共同訳でお読みいたしますけども、147編19、20、 主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。どの国に対してもこのように計らわれたことはない。彼らは主の裁きを知り得ない。誰？異邦人です。律法を与えて律法のもとに、取り扱いをしたのはイスラエルに対する神の廃材なんです。ですからローマ書では、2章12節によりますとこう書いてあります。ローマ書の2章のですね、17節をご覧ください。12節から15節ですね。こう書いてあります。いいですか。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれる。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされる。たとえ、律法を持たない異邦人もと書いてあります。律法を持ってないと書いてある異邦人は。で、この異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法だ。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に書かれていることを示している。彼らの両親もこれを証ししており、また彼らの思いも互いに責め、また弁明し合って同じことを示している。お分かりになりました。異邦人は律法によって取り扱われない。何によって取り扱われます？両親です。異邦人である我々は両親によって取り扱われる。分かります？日本人がですね、いわゆるがんじがらめのクルシチャンになる理由はなぜ？私いつも言いますね、脅迫傾向です。ねばならない、かくあるべし。誰が誰を縛ってます？ここに書いてありますね、自分自身が立法だ。この良心という問題をきちんと取り扱っていないがために、自家製の律法で自分を縛るんです。これが日本キリスト教のクルシチャンたちです。僕はね、いろんな質問を私のところにしてね、来る人はいるわけ。私これこれこうやってるんですけど大丈夫でしょうか、こういうことクリスチャンやっていいでしょうか、悪いでしょうか、何でしょうか。知らない。自分の心に聞け、自分の良心に聞け。私はあなたの神でも何でもない。あなたの両親があなたに教える通り行えばいいんです。そしてこの両親が適切な取り扱いを受けていないと、非常に過敏な両親、神が要求していないことも勝手に自分が空回りして自分を拘束してしまうことがあるんです。これが脅迫傾向です。日本人はねばならない、ねばならないね、こういう脅迫傾向という精神病理を持ってるんです。だからお互いにね、監視する。あの人今日来てないわ、最近あの人礼拝休むわね、あの人最近奉仕やってないわ、お互いに監視しや、あなたちょっとやりすぎてません、ちょっとあなたまずいんじゃないですか、いろいろある、いろいろ。なんでそんな小さなことをうだうだうだうだ言う。脅迫傾向です。気になっちゃうの。気になると一言言わなければおられないってのが日本人なんですよ。母親であれば分かりますね。子供見る、全部が気になって気になって、みんなそれに一言一言一言言わないと落ち着けない。脅迫傾向です。分かります？本当に安息した人は人がどんなことやってても全然引っかからなくなるんですよ。そうでしょ。目の前にね、何かがあってね、例えばこれがある、ああもうこれこんなところに置いといたら、もうこれちゃんとね、ここのところにこの机の端から5センチ上から何センチ、キチキチキチキチキチやってたらもう息詰まっちゃうでしょ。だからこれが日本人なんですよ。わかります？もう目の前にあるものはね、自分の何かにねハマってないともうね気持ち悪くてしょうがない。これが脅迫神経症です。日本人はですから、なぜ律法がないのに律法で縛られます？この良心が変な意味で過敏であって、ねばならないでもって自らを絞っているわけです。 わかります？で、実はキリスト教会のその自由が損なわれているっていうのはね、この日本人の精神病理そのものが問題なんですよ。福音を妨げてるのもそれです。それです。さあ、そこでですね、我々はこの脅迫傾向、いわゆるねばならないから解放されよう。皆さんの良心は何によって安息をするんですか？イエスの血です。もし自分の行い、自分の達成、自分のありさま、自分の何かの上に置こうとするならば、永遠に安息はありません。いいですね。イエスの血のゆえに安心できる。そして律法は、ここにですね、御言葉の引用を書いておきました。コロサイ 2-17、 ヘブルの10、律法は来たるべき方の影と言っている、ね、コロサイではですね、キリストは本体であると言っているんですね。あるいは実体である。これはギリシャ語ではソーマと言います。ソーマ、こちら見てください。今ですね、ここに実物があります、ね、そしてここの今テーブルの上に影が映っています。この実物に光が当たるときに影が映る、この実物のことをソーマ、実物本体。我々は律法を見てますが、律法は影なんですよ。影、本体はどなた？キリストです。この旧約聖書というのは、この来たるべきお方の影を宿している。そしてこの律法は罪と違反を暴くために与えられた。また罪はこの律法によって力を得て、その罪悪性を増したって書いてあるんです。このローマのですね、7章の、13、ちょっとご覧ください。これすごく大事ですよ。ローマ7章の10節ですね、こう書いてあります。私たちは律法が来た時に死んだ、罪が生き返って死んだ、9節。そして私は死んだ、命をもたらすはずの掟が死に導くことが分かった。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺した。つまりこの罪が生きてしまうんです。律法を与えると、それはあなた方、私たちのうちに住んでいる罪である。単数形の罪がこの律法によって生き返り、私たちは死んだ。13節、このようにして、それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのか。この律法がですね、私にとって死をもたらすことになったのか。違う。それは罪がその正体を表すために、良いものを通して私を死にもたらすためであった。そして罪は限りなく邪悪であることが掟を通して明らかになった。これが律法の役割です。皆さん、自分をね、こういう人いますね。私は罪深くて、私は罪からの奴隷で、未だに汚れていて、私などは、こういう嘘に預かっちゃダメですよ。邪悪なものは何だって言ってるんですか？私と言ってます？罪です。そしてパウロはこう言ってます。17節、私はね、やりたいことができない、ならばそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪だ。この罪が律法によってますます罪の罪たる本質をあらわにした。罪深さをあらわにしたのは何？罪です。皆さんご自分？違う。皆さんの肉、これはものすごくどうしようもない、だから改善の余地がないから十字架に置くしかないの。だけどその肉って皆さん自身なわけ？違う。肉というのは古いアダムにある古い私の生き方のパターン、価値観です。ですからその肉というのは私ではないんです。いいですか皆さん、内側に住む罪も私ではないんです。このことを知らないから、罪を犯すたび、あ、またこんなことして、あ、また私こんなこと、なんて私は汚らわしい、やっちゃうわけ。 それやってる限り解放ないですよ。誰を叱りつけるわけ？罪です。ただ私たちはこの罪に自分の体を委ねない責任があると書いてある。そしてこの罪は内側の罪の、ね、罪たるその本質をあらわにするために与えられるんであって、また私たちに罪の自覚を生じさせる。ローマ 3-20 に書いてありますね。ちょっと今時間がありませんので後でご覧ください。またこの私たちの肉の、弱さ、ローマ8章、これは見ておきましょう。ローマ8章の3節、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださった。つまりこの肉の弱さを暴くためにまた律法は与えられている。これによって最終的に私たちは何に気づくわけ？自分はもうどうしようもない。私に必要なのは何が必要だ？キリストだ。だからガラテの3章23、24では何て言ってましたっけ？律法とはキリストへと導く養育係。もう養育係ではなく本人が来たんだから養育係はもういらないと言っている。これが律法の意味、機能です。モーセに与えられた律法の意味、あるいは機能、意義ですね。そしてこの律法の中でいわゆる祭祀制度というのがですね決められた。出エジプト記とか民数記、レビ記、細々した規定がいっぱいありますね。皆さんね、レビ記をエンジョイできる人はこうあるこうある、いっぱいあるいっぱいあるね。このレビ記の細かい規定、こんなの読んでね、私と関係ないわ、私はユダヤ教じゃないんだから。 No、 レビ記はキリストの豊かさをこと細かく明かしする書なんです。だからレビ記読んでるうちね、内側がね、おー、ワクワクしてくる、喜びが満ちてくる。えめ、ね、あれレビ記読んでるうちに嬉しくなってくるあー、なんか六法全書読んでるみたい無味乾燥だ。ノノノノノ、非常にこれはね、楽しいところなんです。で、まあ、これはね、また別の機会ですが、大事なことは、古い律法においては、レビ系の祭祀制度が定められたということです。そうですね。レビたちは自分の持ち分を得ないで、十分の一で食べるようになった。ね、そしてレビというのは、特殊な役割を、帯びていたわけです。ですから旧約の律法に対してはレビ系の祭祀制度が定められ、その中で事細かないろんなしきたり、いろんなね、決まりがあったわけです。でそれは全部来たるべきお方のその何をなされ、どういうお方かを説明するための影であった。だから幕屋を見るときキリストを見ます。祭司の服装を見るときにキリストを見ますね、焼かれたその動物を見るときにキリストを見ます。全部そこにキリストが見えてくればいいんですよ。でこの律法の性質、これ5つまとめておきましたけども、まず第一に前も申し上げましたね、律法が入ったのはアブラハムに対する契約、これアブラハムのところで言いましたけども、その前後、約束が前でした後でした、どっち？約束が前。この約束はアブラハムに対してあなたを祝福し、あなたを大いなる国民とする約束を神はもうくださっていた。そして430年経って律法が来た。律法は付けたりで与えたものである。だからこの律法を無効にしない、ガラテヤ3の17から19に書いてある、この約束とは誰を指していたんでしたっけ？キリストです。このアブラハムに対する約束、アブラハムに対する約束は一人の人に与えられたんでしょ。その一人とは誰ですか？キリストです。ですからもうアブラハムはもう十字架見てたんですよ。十字架の約束を見てたんです。彼はもう律法なんてのすっ飛ばして十字架に行ったんですよ。キリストを見たんです。我々はどこに生きる民？付け足された律法の中に生きる民ですか？我々は違う。私たちは何の中に生きる民？約束です。私たちはこのアブラハムに与えられた約束の中に生きている民なんです。ですね。 約束は何を与えるという約束？キリストです。キリストっていうのはどういうお方？命です。そして罪に対して力を与え、一つでも守ろうとするならば全てを要求する。皆さん、立法にねちょこっと関わっちゃダメですよ。関われば全部を追い込むことになります。全部を背負い込むことになります。立法によって義とされない。そして一番本質的な部分、立法は何でしたっけ？命を与えないんです。ガラテヤ書をご覧ください。3章21節、これはくれぐれも覚えていただきたいと思います。なぜ立法がダメなのか、なぜ立法が不完全なのか。3章21節、それでは立法は神の約束に反するものか。違うと言ってるんです。神の約束は立法によって無効とされない。もし人を生かす、あるいは命を与えることができる立法が与えられていたとするなら、確かに人は立法によって義とされた。しかしこの立法は命を与えないんです。皆さん思い出してくださいね。アダムとエバの前に何が置かれました？善悪の木と命の木が置かれた。アダムとエバはどっちの木を取りました？善悪の木を取った。命の木から断たれました。そして神はアブラハムに何の約束を与えたかというと、この命をもう一回与えると言った。その命の木の実体は誰？ジーザス。このイエスを与えるという約束がアブラハムに対する約束。この約束の中に我々は生きるんであって、付け加えたこの律法というのはどの路線上で与えられているもの？善悪の路線上にあるものに過ぎないんです。ですから我々はこの命を得るということが本質であるということです。さあそこでですね、モーセは影でキリストは実体である、そして律法はモーセを通して、恵みと真理はキリストを通してと先ほど読みました。でこれ岩波のですね、訳、この人たちはリベラルの人たちですね。必ずしも復活信じてないし、まあね、例えばパウロの書簡とか言ってもですね、パウロが書いたと称される書簡とか言ってね、本当にパウロが書いたかどうか疑わしいとか言ってるわけ。ところがこの人たちはね、学者ですから非常に正確に訳してくれてるわけ。要するに自分の変な解釈入れないで。でこう書いてある。これね、いい言葉です。ヨハネ1章のね16節、なぜなら彼の十万の中から我々は皆恵みに変わる恵みまでも受けた。10万だって書いてある。キリストはね、ピチピチに満ち溢れていたんですよ。命に満ち溢れていたお方。その命がキリストの中にはピチピチに溢れていたんです。わかります？ボディービルダーもね、この辺がもうムキムキしてきてピチピチになってくるでしょ。ああいう感じね、もう命がピチピチに溢れていた。その十万の中から我々は恵みに変わる恵みを受けた。えめ、これがクリスチャンです。命を彼は満ち溢れ、キリストはね、皆さんから何かを取り上げて、ちょうだい、捧げなさい、ちょうだい、取り上げっぱなし？違う。なぜ手放しなさい？それはもっと多くのこの十万の中から注ぎ込みたいからですよ。我々器が空っぽであればあるほど注ぎ込まれるんです。この十万の中から皆さんのうちに注ぎ込まれるんです。何が？命です。このキリストの命を得ようというのが新約でしょ。アブラハムに対する約束でしょ。キリストはその実体として、命の実体として来たんです。だからね、いいですか、イエスのそばに寄るとね、ピリピリピリピリって命がもうピリピリピリピリと伝わってくるんですよ。人を生かすんです彼は。昨日前回言いましたね、悩んじゃってると、うーん、でその人のそば寄るともう一緒に、うーん、みんなで、うーん、顔見合わせでお通夜やっちゃう。礼拝も、伝染するんですよ。キリストのそばに寄るとね、寄っただけで命が伝染してくるんです。 この命の上に、命の十万から恵みに変わる恵みを受けた。これがヨハネの証です。我々もこの十万にならなきゃダメなの。何の十万？よく聖霊様の十万とかって言うけど、聖霊様は何のためにいるわけ？命です。変な十万ですね。変な十万ダメですよ。おかしくなっちゃう。変な霊の十万。No！ 命の十万に預かるんです、我々は。イエス・キリストに対して、父なる神は、変貌の山で何て言いましたっけ？あそこに誰が現れましたっけ？モーセとエリア。で、ペテロはもうね、いつもの通り、おっちょこちょのペテロ。どうしよう。さ、三つの小屋を作りました。わけのわからんこと言い出した。そしたらば、雲の中から声がした。なんて言いました？これは私の愛する子。これに聞け。これって誰？ジーザス。モーセは何を表してます？立法。エリアは何を表してます？預言者。あるいはモーセは祭司の象徴とも言えます。祭司とそれから預言者いらないって言ってんだよ。なんで？イエスがその実体です。ですからこれは私の愛する子、これに聞け。小屋はいくつあればいいの？一つ。イエスのためだ。これがこの父の身旨です。さあ皆さん、誰に聞くわけ、誰に聞くわけ、誰に聞くわけ。ドクタールークのお伺い立てるの？あの人のお伺い、この人のお伺い、あの油注がれた器のお伺い、あの日本キリスト教の有名な先生のお伺い受けるわけ。誰のお伺いを聞くんですか？ジーザス、巫女の伺いに預かる。えめ、我々はこの善悪の路線から命の路線へと切り替われ、切り替えられた。命に、命の路線から落ちていた。この落ちている中においていろんな律法が与えられ、いろんな旧約制度があったんでしょ。で、そこにいる限り律法をきちきち守ったってしょうがない。なんで？命を得ないからです。もし私たちがね、律法の規定を1から100まで全部きれいに守ったとします。もちろん守れないんだけど、守ったとします。じゃあそれで OK？ No。 なんでダメなの？命を得ないんです。この命の路線に戻すのがキリストの十字架です。さあそこでですね、この命の路線に移った時に、実は祭祀制度が変わった。古い律法は皆さんを救ってくれました？皆さんを慰めてくれました？いや、むしろ皆さんを苦しめてくださった。日本キリスト教の中に入ってまだ苦しんでる人もいっぱいいますけどね。苦しまなくていいのに、自家製で苦しんでしまう。私たちはこの祭祀制度が変わったことを見てください。ヘブルの7章を見てください。ヘブル書の7章のですね、11節をご覧ください。これこう書いてあります。ところでもしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなくメルキゼデクと同じような別の祭祀が立てられる必要があるでしょうか。このね、アロンの系統というのはレビ系ですよ。レビ系の祭祀制度は人を完全な状態にすると言っています？言っていない。このレビ系の祭祀制度では人は立派な完全な状態にはされない。このレビ系の祭祀制度に沿って与えられた律法がモーセの律法です。で、この律法は私たちに結局要求するだけ、要求するだけで、それを達成する力を 力を与えないんです。力っていうのは言い方変えると命を与えないんです。で、このレビ系の祭司制度に対してメルキゼデクが建てられる。いいですね。メルキゼデクというお方、これどういう人でしたっけ。7章1節、メルキゼデクはサレムの王、サレム、意図高き神の、祭司であった。で、アブラハムを迎え、祝福したわけだ。このアブラハムですらメルキゼデクに分取り物の10分の1を捧げた。このサレムの王は義の王、サレムの王誰？ジーザスを言ってます。これは系統もなく父もなく母もない、生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子にいたものであって永遠に祭司である。このメルキゼデクの系統の祭司制度に変えられた。はい、7章15節を見てください。このことはメルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたことによってますます明らかだ。この祭司は肉の掟の律法によらず朽ちることのない、はい、何の力って書いてあります？えめ、朽ちることのない命の力によって建てられた。なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司である。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止された。律法が何一つ完全なものにしなかったから。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされた。私たちはこの希望によって神に近づく。エメン。モーセの律法はよくね、クリスチャンはね、律法を、ま、守る必要があるのか守らない必要があるのか、けんけんがくがくやるんですね。守る必要があるの。だけどその律法はレビ系の律法ではないんです。石の板に書かれた律法ではないんです。私たちに神はどういう約束をくださいましたっけ。ヘブルの8章8節から13節を見てください。見よ、私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来る。主は言われる。それは私が彼の先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。10節、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれだ。すなわち、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となり、彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなるものまでいて、みんな私を知るようになる。そして私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出さない。アメン。新しい律法を心の中に書き記すと言った。この律法は実態は何でしょう。キリストですよ。ローマ8章、ローマ8章に戻ってください。先ほど肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださった、ね、それでその前に8章2節こう書いてあります。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることは決してない。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則、あるいは命の御霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放した。法則って英語で言うと何でしたっけ。 Law です。律法です。つまり皆さんはよろしいですか、新しい法則、律法を得たんです。この律法の実態はどなた。キリストです。御霊によって皆さんのうちに命として住んでくださるお方、このお方が命の御霊の法則によって古い律法が暴き出した罪と死の法則から皆さんを解放する。要点分かりました。レビ系に対しては、レビ系に対しては石の板の法則です。石の板に書かれた法則でした。あ、メルキゼデク系に対してはメルキゼデクですね。これは心の中に書かれている律法なんです。 そしてこのメルキゼデク系の祭司、その本体はキリストであり、キリストは命の力によって大祭司として立たれ、その祭司職は一時的永遠です。しかも皆さんの罪のためにただ一度だけご自分の血を流し、皆さんの罪はどうなってんの、過去の罪、現在の罪、未来の罪は覆われているわけ？違う、取り除かれている。神は思い出さないと言っているんです。えめ、皆さんなんでね、神の前という時に私のあのこととこのこと気になってね、両親がねずっとぐすぐすぐすとこうねやられて、ああこうなるの、自分が覚えているからです。皆さんのこの脳みそはどんなに性能がよろしくても古いんです。私も日々こっちの部屋からこっちの部屋行って何か取りに行こう、あれ何来たんだっけ、いろんなものがポンポンポンポン飛んでってしまう。この脳みそは古い。ところが自分のいろんなことはですね、いろんな過去の欠点とかですね、そういうものはよーく覚えている。人から言われたあの一言も絶対忘れないでしょ我々の脳みそっていうのはそういう性質を持っているんです。だからその脳みその中をサタンは一生懸命ほじくって、ほらどうだ、あの人の言葉でお前はこう言われたろ、お前あんなことやってたろ、覚えてるだろ、一生懸命この中をチクリチクリチクリチクリやるわけ。その上そのミニストリーでね、過去の罪全部思い出せ、あなたが10歳の時5歳の時4歳思い出せ、まだあなたは悔い改めが足りない、まだ告白が足りない、だからどんどんどんどん、ダメダメダメだ、どこまでやったらいいの、嘘です。それらのものはもうどうなってると書いてあるの、イエスの血によってない、洗い清められた。それを神は思い出さないって言ってるんです。神は覚えてないって言ってるんです。わかります？神はそれを覚えてない。ただ皆さんの良心が咎めるから告白しろって言ってるんですよ。そして許されていることを適用しろ。告白っていうのは同じことを語るという意味です。わかります？刑事部屋行って吐け、これでもく吐け、違う、同じことを語る。つまりイエスの血がもう私のその気になっていることをもうね、洗い清めてくださっている。だからそのことから離れるために口に出してしまうんですよ。わかります？そして血が流れていることをその時に思い出し、その血のパワーを適用するんです。いいですか？騙されちゃダメよ。あなたまで知らないだけでそんなんなん、もっと告白して悔い改める。嘘、嘘です。騙されちゃダメです。私たちのに主は何て言われるの？もう罪を思い出さない。さあ、そういうわけでですね、このレビ系からメルキゼデク系にですね、祭司制度が変わり、そして私たちがじゃあ守るべき律法って何なの？この法則、心の中にある命の御霊の法則なんです。これに乗っ取るのが新約なのよ。その異音地の御霊の法則はどのように満たされます？ 1. これこれ、 2. これこれ、 3. これこれ。私は1を守って2を守らない、3は守ったけど4がダメ、5はいいけど6がダメ。違う、私たちがこの内なる命の躍動感にあって生きれば自動的に全てが満たされてしまう。だってさっき古い律法ですがね、人が自然に満たすってパウロは言ってるでしょ。もし自然、律法を持ってない違法人であってもそれを自然に満たしていれば律法を全うしてるんだ。我々がこの命にあってね、自然に生きるときに満たされちゃうわけ。わかります？いつも言いますね、皆さんね、この二本足で立って歩くっていうことは偉いことなんですよ。今ロボットできるようになってます。で最近こんなやって踊り踊るロボットもあるんです、ね、でロボットがね二本足で歩くためにですね10年20年ね、頭のいい人たちが研究してようやっとできるようになった。我々自分でね頭の中でその難しいね物理の法則ね解いてます？歩くときに 連立微分方程式、線形連立微分方程式解いて、この角度で出して、この幅でね、こうやって歩きます歩かないでしょ。ロボットはそうやってるんですよ。こういうふうに傾いたらこの角度でこちらへ戻せとかっていうふうにね、制御してるわけです。だけど人間はそんなものは自然とできちゃう。オリンピックの選手見てください。飛び回ってるでしょ。あれいちいち考えたのに飛びます違う、体が覚えてる。そうですね、体が覚えてるんです。皆さん自転車に乗るときにですね、初めは倒れ方は大きいね、傷だらけになって、そのうちに自転車乗れるようになったら、あとはどう、自動的です。そうでしょ。自転車乗るのはこの中で怖いという人、自転車乗ることを考えただけでめげるという人いませんよね。自転車乗りの恐怖症ないですよね。なぜ。だって乗れば自然と行っちゃうんですから。なぜ。物理の法則を掴んでる。わかります。歩くのでそうですよ。非常に難しい法則をね、皆さんの脳みそは解いてるんです。もうややこしい、ね、微分方程式があってですね、これを解いてるんです。え、解いてる意識あります？ない。だけど皆さんは解いてるから歩けるんでしょ。エメン。これが命のパワーです。立法も同じ。この立法を満たす満たさない、違う、命の躍動感のままに生きるときに自動的に満たされ、自動的に解かれているわけ。これが新しい命の立法です。そのために皆さんのうちに何が与えられたわけ。御霊です。この御霊はイエス・キリストの命、イエスご自身を皆さんのうちに生かす。そして内なるキリストが皆さんに代わって生きるんですよ。私たちも生きるんですよ。私たちも生きるけども、キリストにおんぶに抱っこです。自我を砕き、あの今私のね、あそこに、バイブル Q&A っていうのがあってですね、その自我を砕きなんてのは十字架じゃないって僕が言ったらですね、うちの教会ではそうメッセージされてるんですけど、どういうことですか。こっちが聞きたい。自我を砕きって言ってる人にね、あなたそれどういう意味で言ってんの、分かってない。もっともらしく聞こえるんだよ。自我を砕き、自我を十字架につける。カルトでも言ってます。嘘です。私たちの古い人はどうなったの。もう終わった。私たちが否むのは魂に頼って生きることをやめよって言ってるんです。魂に頼らないとき何が内側から出てくるわけ。霊です。この霊が内側から溢れるときに、この魂は、ああ、安息できる。これで魂の救いをクリスチャンは得るんですよ。自我砕いちゃったらどうするの？病気です。自我ってのは私でしょ？私を砕く必要はないの。私の置き所ね。自分はこれだけのことをやって、私はこの学歴を持ってこう、そういう部分は砕かれなきゃいけないんですよ。我々の置き場所はどこ？キリストの上だけです。自分の技の上でなく、キリストの技の上に乗っかるんですよ。ね、だから自分の上に乗っかっている部分は砕かれます。で、私たちはそれ守りますから、だからそれは砕かれるという時には痛みを感じるわけだけど、自我そのものは砕かれるんじゃない。自我砕かれたら世の中何の喜びもないですよ。私たちは魂を救うなって言ってるんです。魂で生きるな、内なる霊のパワーで生きようと。この時魂は自由に解放される。皆さんの思いはクリアになります。御言葉に対してはですね、今まで分かんなかった御言葉がタピタピタピタピタ見えるようになってくる。今までなんと自分がトンチンカンなことをやってきたんだと分かるんですよ。そしてポイントを外さない、的を得た生き方をするようになる。自我を砕きとかね、過去の罪全部食い入れたら嘘だ、すぐ分かります。あんな先生を別に恐れる必要はない、ね、精霊の原爆が日本に落ちると主は言われる。嘘だと、何をねこと言う。精霊の原爆、何を言ってる。自分らが原爆を落とせてよくそういうことが言える。広島の人たちはどのように聞くか、そういうデリカシーが何にもない。そう思いません。精霊の原爆のうち、嘘。精霊はもう注がれている。皆さんのうちに溢れるほどにおられるんでしょ。
だって十万から恵みにつく恵みを皆さんは受けているわけよ。これから落ちる人ないと。嘘か誠か容易に見分けがつくようになります。御霊はどういう御霊？真理の御霊。皆さんを真理へと導く、そのお方がうちでね、分かるの。命の感覚でね、ヘブル書の5章にあるでしょ。善悪は何によって判断するの？道徳だとか倫理じゃない、感覚です。それは命が判断する。だから理屈分かんなくてもね、変だ、分かるのよ。この人おかしい、分かる。でだんだんね、それがですね、理屈がついていくようになるんです。この命が全部判断するんです。よろしいですか。ドクタールークは善悪の木によって生きない。じゃあ善悪じゃなくて何してもいいのか？違うって。もっとはるかに高尚な善悪があるんですよ。命の判断です。この命を見てないからわけのわからんことになる。私たちは善悪の路線上から命の路線上へと引き上げられ、この善悪の路線上の祭祀制度はメルキゼデク系の祭祀制度。その中でキリストは大祭司、私たちは祭司なんです。このね、ユダヤ教の方はこれは善悪の路線上でのレビ系の祭司に過ぎない。それは本当のものの影なんです。私たちはどっちに生きているわけ？本当の実体の方に生きているんです。実際の方に生きている、リアリティの中に生きている。このリアリティがキリストです。イエスは恵みと真理、真理といった時にね、なんか理屈じゃないんですよ。その実体なんです、実際なんです。この影の本体、これが私たちの居場所。我々が得た飯というのはこういう高級な飯なんです。栄光ある飯なんです。皆さん祭司なんです。皆さんはエーメン。我々はこのメルキゼデク系の大祭司キリストのもとで祭司として、はい、旧約の時に祭司はですね、ほふった動物を食べることができたでしょ。私たちも同じ。誠の捧げ物はどなた？ジーザス。レビ記にあるね、あのいくつもの捧げ物あります。あの実体は全部イエス。焼き尽くす捧げ物、イエスです。その後のものを食べることができた祭司は。我々もそのほふられたキリストを我々は食べるんでしょ。祭司として食べるんです。イエスの血と肉に我々は預かっているわけよ。そして私たちは個人レベルでももちろん食べますけども、集まった時何をやる？これで宴会やってる。神の宴会でみんなで寄ってたかって食べようじゃないか、食べて飲んで喜び祝えというのがセレブレーションです。ハレルヤ。喜ばなかったらね損ですよ。同じアホでしょ。踊らにゃ損損またキリストにあってこのね、キリストをほふり、そして我々は満腹し、そして喜んで父に捧げ物をしてるわけ。目に見えてない。それは私たちが経験し、喜び、楽しんだキリストを捧げてるんですよ。だから私たちがね、なんかね、私はこんなことやって頑張って、こうやってこうやってこうやりました、そういうものを捧げんじゃないのね。前回も言ったけど、証は誰を証するんですか？私は証するの？ No、 言わなくていい。なぜ？神は知ってるんだから、全部知ってくださってる。じゃあ私たちが証しする相手は誰？ジーザス。イエスは素晴らしい、イエスは美味しい、イエスは楽しい、イエスイエスイエス。これがセレブレーション。神が喜ぶ捧げ物は一つだけです。我々が汗水流してね、一生懸命頑張って、主をこれだけ礼拝堂を剣道いたします、嬉しくない？神は本人嬉しいだけなんだ。俺もようやく人生の中で三つも剣道したとかね船舶、本当に船舶です。ああいう証は、私たちが捧げるものは何？キリスト。皆さんが内側で喜び楽しみね、エンジョイしたキリストを捧げているわけ。これが神を最も満足させる。神を満足させるのは一つだけです。キリストです。我々が何をするか、祭司としてね、祭司としてこの地上においてお役目を果たしている。我々は石の板に使えるものではなく、 命の御霊に仕える祭司である。第二コリント三章に書いてある。そしてモーセの顔の輝きは一時的であったが、我々の顔にある輝きは何だって書いてあります？永遠だ。輝きます。顔が輝いているのがクリスチャンの証なんですね。あんまりね、いいこと言わなくていい。ニコニコニコニコニコニコ、キラキラキラキラキラキラキラ、これが証なんです。だって世の中ないでしょ、今ないでしょ、ないですよ。その中で我々が祭司としてね、キリストを食べて満腹し、それを捧げる、これが神を喜ばす、そして神の心を分けてもらうんです。いいですか。自分の問題で悩んでね、もう前が見えなくなって前進できない、そういう人は間違ってます。自分の問題で悩まない、悩むから問題になる。自分の問題を置いといて神の悩みを悩むんですよ。そしたら自分の悩みは自動的に解かれてしまうんです。わかります？これが悩みとか問題、そういうものを解決するコツなんですよ、ね、いろんな方法がいっぱい本が出てるでしょ。いらない。キリストが苦しまれるように苦しみ、神の、ね、心が我々のうちに少しでも少しでもそれが共有されていれば、我々は自分というものから解放されるんです。これが私たち新約の奉仕の務めなんです。新約の奉仕というのはバタバタ何かやることじゃないですよ。私たち何もしなくったって奉仕ができる。私の霊は御座の前にあって臨在を楽しみながらそこで祈りを捧げている。我々の霊から立ち上る祈りは何ですか？こうです。神を慰めるこうですね、バタバタバタバタするんじゃない。私の霊が臨在の中に漂う、そこで立ち上る祈り、これが神を慰める、これが我々新約の奉仕なんですよ。祭司なんです。エメン。祈りましょう。ハレルヤ、オーハレルヤ、ロージーザス、オーハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、おあなたの御旨が明らかにされていることを感謝します。私たちは命へとあがなわれたものであり、古い律法のもとでなく新しい命の律法のもとに置かれているものであることを感謝します。古い祭祀制度のものでなく、栄光あるメルキゼレク系の祭祀であることを感謝します。ハレルヤ、おおハレルヤ、栄光であります。おお、モーセの顔の輝きは一時的、しかしそれでも民は彼の顔を見つめることができなかったと書いてある。ならば私たちに輝く光はどれほどのものでしょうか。主よ、私たちが命の力によって大祭司として立てられたキリストのもとに使えるものであることを宣言いたします。神は私たちのうちに新しい霊と新しい心を置き、また私の心の中に律法を書き込んでくださったことを感謝いたします。命の御霊の法則であります。そのために御霊が与えられ、御霊がキリストをうちに生かし、キリストは私のうちでその律法を全うしてくださることを感謝します。もはや生きているのは私ではない、愛するキリストです。私たちのためにご自分を割き血を流してくださったキリストです。このお方が愛の力によって 私たちのうちに生きてくださっていることを感謝します。そしてこのお方が私のうちで新しい立法を全うする、いやすでに全うされたお方であることを感謝いたします。私たちは魂を自分で救おうとすることなく、むしろ魂の力を抜き、リラックスし安らぐとき、内なる命が湧き上がるでしょう。この命が内側から盛り上がり、命をエンジョイし、命を明かしするとき、道路は私たちを通して栄光を受けられます。子供が喜んでいることは親の栄光であります。父は私たちをそのように見てくださっております。アバファーダー、アバ父よ、お父さん、アバ父よ、おお、この父との親密な交わりへと回復されていることを感謝します。父が私たちを見てどれほどに喜んでくださることでしょう。私たちがキリストを褒め、キリストをエンジョイし、キリストを賛げるとき、父はどれほどに喜ばれることでしょうか。私たちは放蕩息子であり、父のもとに戻ったとき、最上の衣を着せられ、そして最も肥えた子羊を裂いていただいたことを感謝します。私の分としてキリストがほふられたことを感謝いたします。どうぞこの命をエンジョイし、またキリストを食べ飲み、そしてキリストをお捧げするという、この霊的な実際の中に入ることができますように、これこそ新約の奉仕であります。目の前でバタバタ何かをやることではなく、人の技ではなく、内なる霊のパワーにより、霊が私たちを生かすことによって、私たちは誠の奉仕者の役目を果たすことができるでしょう。私の霊と魂が切り分けられ、そして霊は一切地上のものに影響されることなく、この御座の前にいて臨在をエンジョイできることを感謝いたします。そして私たちから立ち上る祈り、私たちが地上のものを見てうめくとき、そこに祈りがあることを感謝いたします。そこに父の痛みを共にしていることを感謝いたします。あなたの御心と一つである、あなたの御心が私たちの中に展開し移り込み、それを祈り出す祈りをなすことができますように。これこそ神の渇きを癒します。神の上渇きを癒します。神は今上渇いておられます。私の祈りによって主よ、あなたが満足し慰められることを感謝いたします。なんということでありましょう。主よ、何故にあなたは人をこれほどまでに顧みられるのでしょうか。一体人が何者なのでしょうかとダビデが祈ったように、私が一体何者でしょう。主よ、一切の何にも取り柄のない Nothing、 無、何もないことを告白いたします。しかしその中にあなたがうちに生きてくださる主であることを感謝します。愛なるお方がうちに生きておられることを感謝します。この方がうちにおられるので私たちも生きるのであります。そうでなかったら人生は無意味であります。何の意義があるでしょう。苦しみと悲惨と痛みと涙、それに満ちております。私たちはもうすでにその古い自分の味方ではなく、神の味方をすることができるように、この地上の悲惨に対してあなたのうめきを共有できるように、あなたの痛みを共有できるように、私たちがまず自分から解放されますように、祭司であります。この役目に忠実であるように。それは何かバタバタと忙しく体を動かすのではなく、あなたの心を私の心とし、あなたの上渇きのために祈ることであります。ちょっとした祈りがあなたを慰めます。生徒の祈りは神の前に立ち上る甲である。 神を慰め、神を潤す功である。あなた方は自分の祈りを小さな祈りと思ってはならない、無意味と思ってはならない。それは神を慰めるであろう、神の上渇きを満たす祈りであり、功であり、神がそれを買われる時に満足されるであろう。おお、新約の奉仕者として立てられていることを見るように、自分が今この地上で何のために置かれているのか、自分はこの地上で何をしているのか、この動機を明確にしていただくように。私は自分のハッピー、自分の何か、それらのものから解かれるように、キリストの祭司であることを思うように。おお、栄光であります。あなた方はまだまだ自分の得たものを十分に把握していないゆえに、目の前のものによって振り回されるであろう、自分の感情によって振り回されるであろう。しかし見るように、見れば変わるであろう。あなた方は祭司である、メルキゼデク系の祭司である、栄光の務めに預かるものであり、キリストと共に苦難を共にするものであり、キリストの苦しみに預かるものであることを知るように。それは栄光であり、キリストの苦しみが全うするとき、私たちは自分の苦しみから解かれるであろう。おお、栄光の苦しみに預かることができるであろう。もっとキリストと一つになるように。ハレルヤ。主をそれぞれにお語りください。手を挙げてください。啓示を受けるように、知恵と啓示の霊に預かるように、自分が何者であるのか、自分が新約において何者として召されているのか、自分がどれほどのパワーを得、どれほどの権威を得、どれほどの賜物を得、どれほどのものを得ているのか、おお、これらを得るためにどれほどの犠牲が払われたのか、知恵と啓示の霊を受けよ。 Receive! おお、そしてまたキリストと共に苦難も共にする霊に預かるように、栄光の霊を受けよう。レシーブ。そして自分を捧げるように、自分を捧げるように、
Oh, Father, 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 Father
座の前にいる幻に預かる
ように。
この後私は見ていると。
見
はあらゆる種族民間、言葉の違う民の中から集ま
る。
誰にも数えきれぬほどの大群衆が、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持ち、
玉
座の前、子羊の前に立ち、大声
で叫
んで吠えた。
救
いは玉座に座っておられる私の神と子羊のもので、また天使たちは皆玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていた。玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が世の限りなく私たちの神にあるように。ハレルヤー。エーメン。